お送りした曲は友部雅人、壊れてしまった一日でした。今日のリフォーク、ゲストをお招きしています、森山直太朗さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます、はい、前回直太朗さんが来てくださったのが、うん、はい、あらゆるものの真ん中でをリリースしたタイミング で、
そ、 うでしたね。
でその時に、うん、石川貴彦さんが初めてプロデュースしてっていうことだったので、はい、リフォークにも来てくださいって言ってお話を伺ったんですが、直太朗さんといえば友部雅人さんがお好きで。
お好きです。お好きっていうかもう本当にあるじゃないですか、もうそれぞれ人には誰もこう自分のな心の中の死みたいな人、
はいはいはいはい、
その最たる人ですね。最たる人っていうかもう、
そういう話で、もう今度ぜひ友部さんの話しに来てくださいよって私が言っちゃってましたので。
言っちゃってましたね。
言っちゃってましたので、
うかつにも、ね、ダメですよ、そんなうかつに言っちゃ。
いいかなと思って。
長くなっちゃいますよ。
本当キャンペーンでいらっしゃったのに友部さんの話を、はい、今日は、ね、お願いしたいと思って。
もう僕自分のご自分で言うのもなんですけれども、はい、自分の曲作りの根本とか、はい、曲そのものとか表現の 80% はもう友部さんで。
本当ですか。
いや本当です。
本当に
もうバファリンでいう優しさみたいなもんですけども。バファリンで言うとね、わかりやすく、あえて
わかりやすく言うとね、はい、この友部さんの今日は壊れてしまった一日というこの一曲を森山直太朗さんと、
はい、
まあ、勝手にいろいろと言いたいなと思うんですけど、
これねもうかけすぎちゃってて、もうだいたいこうラジオ出させていただくときってフェイバリットソングみたいのを、
はいはいはいはい、
だいたい僕いろいろもちろんねたくさんいろんな曲してるつもりではあるんですけど、結局なんかこう馴染みの店行っていろんなメニューに頼もうかなと思うんだけど、結局美味しいの一番毎回頼んじゃうみたいな
感じで。あ、なるほど。あ、じゃあ結局この壊れてしまった一日をリクエストすることが多いんですね。
そうなんですよね。これだから
そうなんですね、
本当にこればっか食べてるなみたいな。でもやっぱり何度聞いてもそれこそいつも風景が違うっていうか、流れてるものは同じなんだけど、その時その時自分の心の状態で全然感じ方とか、はい、なんか景色の広がりが違ってくるって、これはもう本当に言葉で説明しちゃうとなんか言語ができないよう な、 なんかこう、まあだから音楽である意味が多分そこにあるとは思うんですけど、
あ、そうですね、うん、なんかこの曲もう私も初めて聞いた時に、
うん、
なんて言ったらいいんだろうって、なんかなんていう曲なんだろうって思いましたけど。
そうですね。
でもすごくこう、まあ、私にとってはすごくこう脆さみたいなものと、
うんうんうん、
本当ガラスみたいだなって、
うんうんうんうん、
なんか最初聞いた時思ったんですよね、
うんうんうん、
初めて聞いた時はどう思いました？
要するにこの曲自体もそうですし、友部さん自体もその今生きている人なのか、もう本当に僕はもうその時全然無知でね、友部さん初めて知った時、でこの曲を通してだったんですけど、この世に実在する人なのか、それとも過去にねもう亡くなってしまった人なのか、まあそれは絶対ないですけど、はたまた未来の人なのかみたいな、そういうなんていうの、その境が全く分かんないっていう、ちょっとミステリアスな雰囲気がありましたよね。もちろん心地よいとか、どっか絵画的だなみたいなのはあるんですけど、っていうよりもなんかちょっとミステリアスな印象があったかもしれませんね。
それいくつの時ですか？
中2、うん、
家にあったんですか？
ね、ちょうど CS の音楽番組を見てて、
はい、
この曲が流れたんですね。で、友部さんの動く動画とともにね、
はい、
動く動画と同じ意味重複しちゃいましたけどね。
もう私も流してしまいそう。
映像とともに、
動く映像とともに、
だからそれを見てね、ちょっと待ってっていうような気持ちになりましたね。でそこからまあその曲にどんどん入ってって、で、
はいはい、
まあ友部さん の、まあ、そのある種吟遊詩人的なといいましょうか、ポエトリカルな一面に触れて、うん、今もなおその余韻にずっと浸りながらいつも曲を聴いているといった具合で、
その時、どういうところで、あ、ちょっと待ってってこうなんか引っかかったものがあったんでしょうね。
まあとにかくそれ今まで聴いてきたようなポップスだったり、まあ、ある種においてのフォークのあり方と、全然違うアプローチですよね。曲多分きっとその時はそう思ってないですけど、
はいはい、
多分曲の作り方とか詩、
はい、
なんかそれこそ縦書きのポエムがあってそこに曲がついてるような、多分トムさんの中で多分歌詞 っていうものとポエムっていうものの住み分けはきっちりとあるとは思うんですけど、はい、その時というか僕からからするとポエムに対してメロディーがついているような、でそういうのってたくさん例えば谷川さんのポエムとか、そういうのにこう誰かが曲をつけたり、
はいはい、
なかなか難易度高いんですよね、そういうのってね。歌詞としての成立ではなくても縦書きの詞としても成立してるから、
はいはい、
だけどプラスその縦書きの詞に曲をメロディーがつくことによって、よりその景色が広がるっていうのはあんまり聞いたことも見たこともなかったので、でもこれやっぱり友井さん一人で作られてるっていうところに多分きっとミソがあるのかなと思って思うんですけども、まあまあとにかく不可思議、わからない、わからないってことだけは分かってるんです。なぜこの曲が素敵なのかっていうのがキラキラもしてるし、どこかすごく切ないし懐かしいし、いろんな要素を含んでいる、でパンっていうインパクトっていうそのキャッチーさみたいなのないんですけども、はいはい、だけど圧倒的な普遍性を持ってるっていう、だからそれにこれ触れちゃった時にもう何も聞かなくていいって思ったぐらい、これ以外何もいらないって思えちゃうぐらいインパクトのあるものであるし、そのインパクトはその衝撃っていうのは余韻とともに今もまだなお全然色褪せないもの、だからきっと曲を作る時のその瞬間とか、まあその音楽ってものに対する向き合い方とか、世界との対峙の仕方っていうところに圧倒的な愛がある人だから、だからまあその大きさに触れてしまって、なんかその僕自身もいつもそのドキドキできているっていうことですかね。だから曲一曲とってこれがさ、この一曲はうぬかんぬか、この曲のメッセージ性はなんて語らせないし、
はい、
語った気分にもさせてくれないっていう、
そう
圧倒的な世界観ですから、もう
そうですね、うん、でもそれはちょっと今私話を聞きながら思ったんですけど、うん、私が森山直太朗さんに思っていることと共通するところがあります、
うん、あら
本当に
嬉しい、その部分がねちょっとでもあったとしたら、それはこれはもう本当になんていうのかな、いや妙理に尽きますね。
いやしかもここ最近のアルバムとか出される曲に対して特にそう思います、
それはね、トムさんから、昔一緒に歌を歌った時に、ボブ・ディランの「ライカ・ローリング・ストーン」をトムさんの訳詞でみんなで歌った時があって、それトムさんのなんか、イベントに出させていただいた時だったんですけど、でその時に、まあ、リハーサルしながら全然うまくいって歌えないっすっつって言って、わーなんて張り上げて歌ってたんですね、そしたらね一言トムさんからね、森山くーんって言って、森山くーん
あそんな感じですよね、トムさん喋り方、
本を読むようにね歌えばいいんだよって言われて、まあ正直僕本とか全然読まないんで分かんなかったんですけど、だけどその意味って多分違和感としてずっと僕のなんかこう心のなんかこうふんわりとしたところにずっとのこびりついてるもので、多分こういうことなのかなとか、なんかその違和感をなんかいつもたどりながら曲作りとかその表現をしているっていう、でも多分きっとこうやっておしゃべりしてる時もそうだし、朝起きて水を飲む時でもこうやって人とペラペラおしゃべりしてる時でも、きっとそのなんかこう根底にある本を読む時のような静けさとか、なんか別に朗読ではなくて、黙読でもなんかその、あるじゃないですか、それぞれの孤独と静寂っていうのは、なんかその沈黙なのかなみたいな、そこにポンって生まれたものがたまたま音楽だったりその日その日の気持ちだったりみたいな、まあだから、まあ、深く考えれば、まあ、ずっと考え続けても出ない答えのような気もするし、だけどその言葉っていうのは多分ずっと僕は友井さんの曲とともに本を読むようにかっていうのは多分ずっとなんかこうある残る言葉なのかなって、だそれが多分少しずつそのイメージとか疑問とかっていうものが今の曲作りにとなんかこう少しずつ、まあもう本当にちょっとずつの歩幅ではありますけども、それ身を寄せ合っていってるようなね、そんな昨今なのかなとも思うんですけどね。
そうなんですね、うん、 さっきからその音楽そして表現っていうワードが出てきますけれども、やっぱりその表現することの、そのまあ一つの手段が、まあ、森山直太朗さんにとってはその音楽であり、はい、そしてまた舞台でもあったりするわけですよね、それぞれそのなんていうのかな、表現の仕方は違えども、でもこう常に何かこのその瞬間瞬間を表現したいっていう、やっぱその思いで、
そうですね、まあその表現して しちゃったみたいな感じですね、
しちゃった、
はみ出しちゃったみたいな、
ね、はみ出しちゃった、
基本的には僕は静かに生きてたい人間なんで。
そうなんですか、ね、
だけどやっぱそのでもそれでもあぶれちゃったものが曲だったり、まあこういう今度ある舞台の活動だったりとかっていうことですかね。
はい、なんか今そのそれでもあぶれちゃったりちょっとまた思ったんですけど、友部さんにお話を伺った時に、ちょうど友部さんが中島らもさんだったかな、誰かの本を読んでいらっしゃった時だったみたいで、タイミング的に、友部さんのその、まあ、歌う音楽に向かうそのパワーっていうのがどこから来るのかっていう話を聞いたら、友部さんがその今読んでる本の中に、話すっていうのは放つっていうところから来てるんじゃないかっていう一節があって、それを読んだ時に僕はあって思ったんだよねって、僕はやっぱ放ってるのかもしれないっていうのをほわーって、私もそれでもうクラクラーってなったんですけど、
それはそのすごい想像つく、トメさんが、これがねやっぱね他の人が言ってもね、なんかすごくうんちくめいちゃうんだけど、トメさんがあのテンションで、あのなんかこう言葉のね、なんかこう含み、トメさん含みを持ってるとはご自分で思ってもいないと思うんですけど、あのトーンで話されると、なんか全てがみるみる入ってきますよ ね、
そうですね、
なんかね、こっちにだから想像させられる言葉、説得はされないんだけど、どんどん想像させてくれるっていう、宇宙を持ってる人ですよ ね、
そうですね、本当だからその景色がパーって私も広がって、で今やっぱりその直太朗さんがそのはみ出しちゃった部分がその出る、でもそれはやっぱりこう、放ってるっていうことなんだなって、
いやそう撮っていただけたらね、それはもう光栄ですけれども、
思いましたけれども、もう一回この友部さんの壊れてしまった一日をここでお送りしましょう、
ぜひ。
ありがとうございます。なんかすごい真面目にお話
いくらでも語れますわ。
そうです ね、 ね、本当私もいくらでも聞いていたい、
いくらでもいけますし、酒があれば朝までいけます、
いやちょっと本当いくらでも聞いてたい、
酒とあてがあれば、
酒とあてがあれば、わあいい、本当はいはい、エンディング、はい、残念ね、本当エンディングに行かないといけないのが、
早いですね、
いやいや本当、はい、行きましょう。お送りしている曲は森山直太朗さんのアルバム素敵なサムシングから、フォークは僕に優しく語りかけてくれる友達、
そうですね、
今日先ほどちょっと私も言いましたけど、やっぱ本当にどんどんどんどんっていうか、ここアルバム数枚特に、もうこれなんだろうっていう、こう不可思議な思い、でもなんか好きだな、なんかいいなっていう音ですね、
はい、ありがとうございますそれはもうそのこちらにお邪魔した時に、まあ以前1、はいはい、個前か、そのあらゆるものの真ん中でから、石川貴彦さんにね、サウンドプロデューサーを、石川貴彦さんをお迎えしてっていうか、やることでなんかどんどんどんどんそういう、まあ、ある種においてのそのなんていうんだろうな、もう本当に響きでしかないっていうところでの、自分なりの音楽音作りみたいなものが、その方向づけみたいなのが、なんか高久さんのおかげで、なんかやっと自分たちの、こういうことだったのかな、自分たちがやりたかったことってっていうのがね、だから自分も本当に歌ってて、ほとほと何なんだろうこの曲なんでできたんだろうなんて
もうヘポタイヤソングとかやっぱ思いますか、
そうですね、
なんでできたんだろう、
そうだからいい意味でね活動っていうか曲一曲とか、まあ高久さんのアレンジとか、もうかちまちカイトって一緒に曲作ってる、彼が上げてくる言葉のそれぞれになんか振り回されながらね、なんかこういい意味で自分が知らない場所に連れてってもらってるような、そんな気持ちですね。
また石川さんのアレンジも多彩で、いや石川さんがその以前おっしゃってたんですよ、一つフレーズがあったらそうやっぱ100通りのアレンジができるっておっしゃってたんですけど、
そう
ですね、もうまさにそれがもう凝縮されてるんじゃないかっていうぐらい、ただ石川さんにやっぱそれをこういうアレンジにしたいなっていうのを石川さんが書き立てられるような原曲があったんだなっていう、
そうですね、
と思いますけどね、
まあ今回18曲ですか、アルバム自体が。
すごいボリュームですよ本当に。
で80分なんだって、CD の許容量が。
なるほど、いっぱいいっぱい、これが
それ超えちゃうとちょっとおかしなことになっちゃいましてて、79分58秒までギリギリまで入ってますから、
はい、
でもそれの本当に大げさじゃなくて倍ぐらいはボツになってる曲があるんで、
そうなんですか。
はい、まあ意味わかんないですけどね、厳選はされているんだけども、なんかでも自分たちの遊び心に 身を任せてたらこんなになっちゃったみたいな、なんか自分たちもよく分かってないんですけど、でもなんか分からないことをやりたいみたいなところがどっかであるんでね、
いやすごく素敵です、
ありがとうございます。
もあの私も大好きです、
ありがとうございます、
はい、で森山直太朗さんの劇場公演も、
そうなんです、
予定されておりまして、
はい、
11月10日11日福岡桃地パレスで、とある物語っていうタイトルですけど、
は
い、
とある物語ね、
はい、
うん、まあ劇場公演っていうのは7年前にね、森の人っていうのはやったんですけども、普通のミュージックライブとかツアーとは違って、音楽をもちろん演劇的な要素を織り交ぜて、はい、まあその対エンターテインメントと解釈してもらって間違いはないと思うんですけど、はい、まあちょっとこれも自分の活動の一環としてね、毎年かなりカロリーの高い作業なので、毎年できるはできはしないとは思うんですけど、まあ本当にオリンピックぐらい4年に1度ぐらいはねやっていきたい、なんかこう活動の一つなんでね、ぜひぜひ多分こういうメッセージとか伝えたいことみたいなのは実はね、はい、はっきし言ってないんですけど、なんかそれぞれに気づきの、お互いにね気づきのあるような、に恵まれるような、そんな舞台になったらいいなと思ってるんで、
はい、
ぜひぜひ皆さんいらしてください。
はい、11月10日11日福岡桃地パレスで行われます。お問い合わせは共同西日本 092-714-0159 までどうぞ。今日は森山直太朗さんをお迎えしてお送りしてまいりました、はい、またぜひ、
あっという間でしたね、
またぜひお待ちしていますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。